森鴎外作。半日。六畳の間に、床を三つ並べて取って、七つになる娘を真ん中に寝かして、夫婦が寝ている。酔いに生けておいた桐日桶の桜摘みが白い灰になってしまって、主人の枕元には、ただ、芯を引っ込ませたランプがかすかに燃えている。その脇には、時計や手帳などを入れた小蓋が置いてあって、その上に、仮閉じの西洋書が開けて伏せてある。主人が読みさして寝たのであろう。1月30日の、午前7時である。西北の風が強く吹いて、雨戸が折々ガタガタとなる。一間隔てた台所では、下女が起きて、何かコトコトと音をさせている。その音で、主人は目を覚ました。裏庭の方の障子はほの白い。いつの間にか中働きがここの雨戸だけは開けたのである。主人はそばに、ヨギの襟に半分ほど赤く丸く太った顔をうずめて寝ている娘を見て、微笑んだ。夜中に夢を見て唱歌を歌っていたことを思い出したのである。主人は、今日は孝明天皇祭だから、9時半までには賢所に集まらねばならない日であった、と思い出して、時計を見た。自用車でこの西方町から御所へ行くには、8時半に家を出ればいい。ゆっくり起きても、手水を使って朝飯を食うには、十分の時間がある、と思った。その時、台所で、おや、まだお湯は沸かないのかねえ、と、鋭い声で言うのが聞こえた。たちまち、奥さんが、白い華奢な手を伸べて、ヨギを跳ね上げた。奥さんは頭からすっぽりヨギをかぶって寝る癖がある。これは、娘であった時、どこかの家へ賊が入って、女の形の美しいのを見たので、強姦をする気になった、という話を聞いてから、顔の見えないようにして寝るようになったのである。なるほど、目鼻立ちのいい顔である。ほどいたら身の丈にも余ろうと思われる髪を束髪にしたのが、半ば崩れて、ピンや櫛が黒塗りの台に赤い小枕をつけた枕のもとに落ちている。奥さんは青い顔の半ばを占領しているかと思うほどの大きい黒目がちの目をパッチリ開いた。そしてこう言った。まあ、なんという声だろう。いつでもあの声で、玉が目を覚ましてしまう。それが大声でかんばしっているのだから、台所へは確かに聞こえたのである。一体台所で湯の沸くのが遅い小言を言ったのは誰であるか。これは主人文化大学教授文学博士、高山俊三君の母君である。博士の父が明治の初年に道県の友でいい位置を得ていた何菓子の世話で、月給15円の腰弁当を拝命して東京に住むようになった時から、食うはずの魚を食わず、着るはずの着物を着ずに博士の学士を続けて、博士がその頃の対比性というものになり仰せるまでにしたのは、 この母君の力である。博士の父がある時世話になっていた大官に、陽光というものはどのくらいの金があったらできましょうか、と問うたら、大官がこう言ったそうだ。君は貯金をして息子を陽光させようとでも思うのか知らぬが、そんな冒険な考えを出してはいけない。とかく日本人は財産を重んずるという思想に乏しい。第一、君などの俸給では、食わずに貯めても息子を陽光させることはできないが、よしやできるとしても、そうして陽光させた子が死にでもしたらどうするのだ。女房をも餓死させては義務が立たない。後からできる子供にも普通教育だけはぜひとも受けさせねばなるまい。その入費はどこから出る？君の収入で息子を大学に入れているからが尋常なやり方ではない。夫婦気を揃えてやっていられるのだから止めはしないが、これがすでに冒険だ。こんな冒険をするのは、子にかかるという日本特有の風習から出ているのだが、僕などはそれがいいことだとは保証しかねる。少なくも安全なことではないのだ。と、こういったことがあるそうだ。母君は、そういう事情のもとに、博士を育て上げて、今日あらしめたのである。この老婦人は、世間によくある、寝られぬたちの人ではないが、今でも博士が大学へ通うのに、講義の時間に遅れてはならないというので、毎朝、自ら起きて湯の世話をする。飯の世話をする。一度、時間の都合で、博士が飯を食わずに出て行くことがあると、母君は数日間悔やむのである。そういうわけで、今朝も湯の小言を言ったのである。奥さんは、聖徳寝坊ではあるが、これもまさか、旦那が講義の時間に遅れてもいいと思うほど、のんきではない。特別に早く起きねばならない朝は、目覚まし時計に高い山からを歌わせて目を覚まして、下女を起こすくらいのことはする。しかし、とかく、母君の方が先に起きる。それはそのはずである。母君はすこぶる意志の強い婦人で、前晩に寝るときに、翌朝、何時に起きようと思うと、オートサゼスチョンできっとその時刻には目を覚ますのである。それと反対で、この奥さんの意志の弱いことは特別である。嫁に来た当座のことであった。博士は交際嫌い、宴会嫌い、芸儀嫌いであるので、大祭日や日曜日には、髪型風に弁当をこしらえさせて、母君を連れて道館山へ行って、茶店の腰掛けで弁当を開いて、自分は持ってきた西洋の詩集か何かを読んで日を暮らすことがあったが、ある日、新婦人をもこの遊びに誘い出した。新婦人はすこぶる不服であったが、嫁に来た当座でまだ遠慮がちであるので、ともかくもというわけでついていった。さて、帰って差し向かいになったとき、新婦人が、どうもあなたのお母様と一緒に行くのは嫌ですから、どうぞ私に嫌なことをさせないようにしてください、と言った。これをはじめとして、奥さんの不平を鳴らすときには、いつでもこの嫌なことをさせないようにしてくださいが、リフレインのごとくに繰り返されるのである。 奥さんは嫌なことはなさらぬ。いかなる場合にもなさらぬ。何事をも努めて勉強してするということはない。己に勝つということが微塵ほどもない。これが大臣院長であったお父様の甘やかしたお嬢さん時代の形見である。何らかの義務らしいものの影が差すごとに、美しい長い眉の間に、縦に三本のシワのよる原因である。そこで、起きねばならぬから起きてみせよう、というような意志のありようはない。奥さんは、まあ、なんという声だろう。いつでもあの声で玉が目を覚ましてしまう、と言った。お嬢さんの玉ちゃんは、台所の声よりは、お母さんの声が耳に入ったので、可愛らしい、むくむくと太った拳を、二本、にゅーっと出して、伸びをして、お母ちゃん譲りの黒い目をぱっちり開いた。博士が見て、おお、起きたか、起きたか、いい子だなあ、と言うと、伸ばした両手をお父さんの方へ向けて、抱かれる用意のような体つきをして笑った。この子にだけ優しい言葉をかけることができるのが、博士のわずかに保留している権利で、母君になぞは、博士は優しい言葉どころではない。ただ言葉をかけるのも容易でないようになっている。奥さんは、干からびてひびの入った唇を固く結んで、博士の顔をじっと見ている。よろしゅうございますとも、その子にだけは何とでもおっしゃい。私があの人の声がやかましいと言ったのに、なるほどそうだと相槌を打ってくださらないのは不平ですけれど、それは特別に黙っていてあげます。とでも言うような心持ちである。奥さんの唇はいつも干からびてひびが入っている。これはいつも頭からヨギをかぶって寝るからである。奥さんはこの家に来てから、博士の母君をあの人としか言わない。博士がなぜ母様と言わないかと言うと、この家に来たのはあなたの妻になりに来たので、あの人の子になりに来たのではないと答えることになっている。博士の方でも、奥さんが母君に聞こえるように母君の声の小言を言うのを、はなはだ不都合だとは思っているが、それを咎めれば風波が起こる。それくらいのことを咎めるようでは、この家庭の水面が平らかでいるときはない。そこで黙っている。この睨み合いがこの家庭の雰囲気である。博士と奥さんと玉ちゃんとは、七年間、この雰囲気の間に生息しているのである。台所のコトコトが、親子三人の寝ている次の間に波及してきた。中働きが表庭の方の雨戸を開けると同時に、下女が次の間に湯を取るのである。そのまた先の茶の間の方で、今、ことこと音をさせているのは、母君が禅を出しているのである。博士は起き上がった。たまちゃんは顔をしかめて、ううーと言った。これは顔を洗いに一緒に行きたいというので、少しだだをこねるのである。パパはね、今日は、早く天使様のところへ行かなければならないのだから、先へ起きるのだよ、 と言ってなだめた。そして奥さんに、起こして着物を着せ替えてやれ、と言った。不愉快には思っていても、用事だけは言う、というので、この家の機関は運転していくのである。奥さんが体を半分起こすまでには、博士は次の間へ出てしまった。博士は地味な名銭の二枚重ねに、ネズミ色になったちりめんのへこ帯をして次の間に座った。ガラス戸の外は、不意用の枯れ株ばかりが鹿の角のように残っている花壇で、薄い土を高く持ち上げた霜柱が、ところどころザクザクと崩れている。博士は、水差しの水をうがい茶碗にとって、高家の湯を金だらいにとって、用事を使って顔を洗うのである。その手続きが、いかにも秩序整然としているので、奥さんが嫁に来た頃、お茶の湯をなさるようだと評したということだ。なるほど、うがいをしてしまうと乾いた手ぬぐいでうがい茶碗を拭く。顔を洗ってしまうと湯をバケツに捨てて手ぬぐいを絞って金だらいを拭いて、それにうがい茶碗を重ねる。さらに手ぬぐいを絞って手ぬぐいかけにかける。用事も、櫛も、石鹸も、それぞれきちんと小蓋の上に乗せられる。いかにもお茶の湯らしい。風通の二枚重ねの普段着に、茶島名銭の羽織を引っ掛けた奥さんが、玉ちゃんに元禄袖の友禅メリンスを着せて連れて出てきた時には、博士は例のお茶の湯の手前が済んで、玉、おしまいができたらご飯に来いよ、と言い捨てて茶の間に行く。茶の間には母君が待っていて、博士と玉ちゃんとのお給仕をして一緒に食事をするのがこの家の習わしで、奥さんの膳の背後には虚しき座布団があるのである。奥さんは皆の食事が済んでから別まで食べる。これは食事ばかりではない。奥さんは母君と少しも同席しないのである。嫁に来た当座は夫婦でいるところへ母君が入ってくると、奥さんがつと立って逃げるという風であったが、だんだん奥さんが博士のいるところへは母君の来ないようにしてしまった。博士は毎朝出て多くは暮れて帰る。帰った時母君が話しに来ようとすると、夫婦のいる部屋へ夜来るのはやきもち焼きだと奥さんが言う。奥さんはこの説を有力にするために、母君が夫婦の寝床を覗いたことがあると言っている。これは、たまちゃんが病気で夜中に泣いたので、母君が心配して来てみた時のことを言うのである。それから一頃は、博士が帰って湯を使うところへ母君が来て、用事を話すことになっていた。そうすると奥さんが、旦那様の湯殿の世話をしたがる女中はあるものだが、おばあさんにはそんなのは珍しい。と言った。母君が困って、用事のある時は、障子の外の廊下に来て、時を見計らって何か言うと、夫婦のいる部屋の外の廊下を、いつもうろうろしているやきもち焼きには困る、と言った。たまに休日で、博士が昼間うちにいても、母君が来ると、奥さんが、例の、つと立って逃げる。それも次第に激しくなって、ええと言って立って、ふすまをぱったり閉めるようになった。そこで母君は、食事の時に お給仕をしながら話すより他には、博士と話すことはできないようになっているのである。もちろん奥さんはそれを黙ってはいない。息子のお給仕をしたがるお母さんがどこにあるでしょう、と冷やかしている。奥さんの望み通りに行けば、夫婦と娘とで食事をして、母君を茶の間に出さないようにしたいのであるが、それは博士が承知しない。妻を迎えて一家団らんの楽しみを得ようとして、全然失敗した博士も、この城だけは落とされまいというので、どうしても母君と一緒に食事をする。たまちゃんは子供で食事を待ってはいないから、お父さんとおばあさんと食べるとき、一緒に出て食べる。そこで奥さんが一人後へ残ることになっているのである。今朝は博士が急いで食事を済ませた。今日はこれから御所へ参るのです、と母君に言って立つとき、お姉妹のできたたまちゃんが走ってきて、お父さんの済んだのを見て失望していると、奥の間から奥さんの声がして、たまちゃん、お膳をこっちへ持っておいで、と言う。同時に、中働きが奥さんとたまちゃんとの膳を取りに来た。奥の間は博士の書斎である。博士は狭いところが嫌で、うち中で一番広い部屋に住んで、そこで仕事もする、着替えもする、客をもそこへ通すのである。博士は茶の間を立って奥の間に入る途中で、車はできているか、と問うて、抱え車夫の返事を聞いて、さて奥の間に入った。ここには前番に奥さんの揃えておいた大礼服がある。博士は金モールのついた服などは大嫌いで、博士の収入では500円の支出も容易でないところから、三代の日はいつも病気にすることに決まっていたが、ついこの頃、ようようのことでできたのである。火鉢のそばへ、中働きが奥さんと玉ちゃんとの膳を据えて置いて下がるので、博士は膳に塵がかからぬようにというので、部屋の隅の方へ行って、大礼服のズボンを履く。そこへたまちゃんが走ってきて、博士がシャツばかりになっているのを見て、パパのお乳、と言って取り付く。博士が、まあ御膳がよそってあるのだから、早くお食べ、と言うと、たまちゃんは行儀よく膳の前に座る。そこへ奥さんが、お姉妹ができて、スーッと入って、気が落ち着かぬという風で、両膝を立てて座布団の上にしゃがんで、火鉢に二本揃えて立ててある火箸を取って、二ところへ立てて、それに手を乗せて炙るのである。関口で買う舶来化粧品の効能が見えて、顔は水が滴るように美しい。寝起きに青すぎた頬も、時色ににおっている。たまちゃんの汁かけ飯を食べているのには構わずに、奥さんは、まず、ため息を一つ、苦しげについて、直気を着かかっている博士に、こう言った。私はたまちゃんを連れて、どこか行ってよ。あんな嫌な声の聞こえるところにはいられないから。博士は直帰のボタンをはめかけた手をとどめて、聞き耳を立てた。この、どこか行ってよ、には、博士は懲りている。いつかもこう言って、ふいと出て、一人で、湯河原の宿に行って泊まり込んでいたのを、どこへ行ったかわからぬというので、博士のうちでも里でも ひどく心配した挙句に、宿屋の主人の出したはがきが届いたので、里から人をやって連れて帰ったことがある。奥さんはこういうとき、いつでもたまちゃんを連れて、という。誰だって小さいものをうちに置いていくものはありません、というのが一応の理由である。それから、世話をするのは嫌だというあの人なんぞに、子供は頼まれません、というのが、その次に出る。これはいつか、博士の母君が、もし預かっているうちに風邪でもひかせると、何と言われるか知れないから、預かりにくい、と言ったのを抑えて言うのであるが、無論事実ではない。母君は、孫娘が可愛くて可愛くてたまらないのだから、他に遠慮さえなければ、世話がしたくてならないのである。しかし、博士は、そんな理由をば承認せぬ。火鉢の火を絶やさぬようにして風邪をひかせぬのも、夜中に手水が使えて、うーんと言って、ヨギを跳ねのけるとき、すぐに目を覚まして、おまるに手水をさせるのも、皆、博士が自分でやっているのであるから、それを手放しては安心していられぬ。博士に言わせると、奥さんがたまちゃんを連れて行くというのは、奥さんだけ出るというと、あまり話がたやすくまとまるので、苦情を言って出て行くのに張り合いがなさすぎるのだ。たまちゃんを、人質に取って行こうとするのだ、と言っている。今朝も博士は、また始まったな、というような様子で、ボタンをはめる手を止めて、床の間の置き時計をちょいと見た。時計は8時20分である。博士は手を鳴らして女中を呼んで、松吉に車はいらないからしまっておいて、使いに行くつもりで待っていろ、と言え、と言った。そして中働きが立ちそうにするとき、玉のご飯をよそってやれ、と言った。中働きはお汁かけをこしらえて、玉ちゃんに渡しておいて、立って言った。博士は直帰のボタンを半分かけたままで、手早く、式部職へ宛てた書籠の届けを書いて、洋ダンスの引き出しから御門官を出して、女中を呼んで、車夫に持たせてやるように言いつけた。たまちゃんはご飯をしまって、自分でお茶をついで飲んでいる。奥さんは膝をいざらせて座って、灰をかぶった火鉢の火を、火箸でカタカタの方へ寄せて積み上げている。博士は手早く普段着に着替えて机の前に座った。奥さんは火鉢を博士のそばへ持って行って、博士と火鉢を隔てて向き合った。午前は食べないのか。口を切ったのは博士である。食べたくありません。そして、どこかへ行くというのは本当か。たまちゃんを連れて行ってもよければ、行きます。たまを連れて行くには及ばないというのは、いつでも俺の言うことで、分かりきっているではないか。一人でなら行ってもいい。それも、どこへ行ってもいいというのではない。いつかのように、勝手なところへ行ってはいけないが、清井町のお母様の行っていらっしゃる厨子へなら、行ってもいい。清井町というのは、奥さんの父君、非職直人判事、坂直人氏の宅のことである。
それはできない相談だわ。お父さんでもお母さんでも、子供を置いてくるということはない。
お前に世話ができなければ、こっちで寝ずにでもする、
と言っているのですものを。
そんなことなら、私はやめてよ。
やめるがいい。
一体、お母様の声が聞こえてはならない。なんぞということはない。
奥さんの旅行はすぐやめになった。
博士は何も、こんなことで、ご祭典に参代するのをやめないでもいいのである。
大学に出る日なら、博士も辞めるのではない。
しかし黙って出ると、後でどこへ行ったかわからなくなるのに困るのである。
たまちゃんを連れて行かれるのが嫌なのである。
常の日にもこういうことは折々あるが、そういう時には、博士はたまちゃんを連れて、近所の法科の教授のところへ片付いている姉の家へ行って、頼んでおくのが例になっている。
夫婦はしばらく黙っている。
たまちゃんは床の間に積み上げてある西洋の雑誌を引き出して絵を見ている。中働きが来て、奥さんの方をちょっと見ると、奥さんが、今は食べないからお下げ、というので、膳を下げてしまう。こういうことはたびたびあるから心得ているのである。
博士は、玉のところへ手あぶりを持ってきておけ、と言いつけた。
博士は、葉巻に火をつけた。
うちの中に酒精飲料は一切置かないという主義で、同時に二人の女に関係するような余裕はないと言っているのであるから、道楽はタバコだけである。
それも紙巻きは嫌で、高い葉巻きはおごりだというので、100本20円のビクトリアに決めているのである。
要項してから、ハバナでなくては本当の味はせぬと言っていながら、石鹸のためにマニラで我慢しているのである。
奥さんは下唇の剥げかかった薄皮を引っ張って考え込んでいる。
たまちゃんは絵に見入っている。
外は風が吹き止んで日の光が障子に当たる。一間の中はひっそりとしている。
時々、置き時計の音が耳に入る。
あんな声の人があるでしょうか。奥さんはこう言い出した。せっかくお休みで、あなたが御所へ行くのをよしてうちにいらっしゃっても、今にまたお昼だと、茶の間であの声がする。私はきっと、気違いになってしまう。
博士は眉をしかめた。
バカなことを。お母様の声は別に優しい声ではない。ああいう男のような気性の方だから、声も優しくはない。しかしそれがお前に気になるというのは、お前の神経だ。ここへ来た当座、魚町の寺で鐘を叩くと、心細くてたまらない、と言ったのと、同じことだ。
暗黒に閉じられている夫婦の胸には、スイートであった蜜月の記念が、電光のようにひらめいて、たちまち消えた。
鐘の音が響くたびに、花嫁子は、夫の胸に顔を押し付けて、私、あの声を聞くと心細くってよ、と言ったものである。
博士はその時、妙な心持ちがしたのだ。
この女は、神経に異常がありはせぬか、と思うと、恐ろしいような気がした。
また、思い直して、いや、人の神経はいろいろだ。工場の調べ川のようなのもある。琴の糸のようなのもある。人が聞いては何ともない鐘の音も、 悲しく響くような神経を持っているのは、憐れむべきである、とも思ったのであった。
いいえ、当たり前の人の声なら気にはならなくってよ。一通りの人ではないのですものを。お金はみんな持って行って、いい加減にしていて、あなたをまで取ってしまおうと思っているのですものを。ちょいと油断をすると、すぐあなたのそばへ来る。あなたにはあれが当たり前に見えて？ええ、気味が悪い。奥さんの黒い大きな目は輝く。また言う。人が聞くと気違いとしか思わない。俺を産んだお母様ではないか。
博士の声はすこぶる激した。
たまちゃんは本から顔を上げてちょいと見た。いつも繰り返される問答であるので、博士も初めて聞いた時ほど腹は立たない。それでもさすがに頭には響く。久しく治らずにいて痛いとも思わぬ傷も、人に触られると痛みを覚えるようなものである。たまちゃんはいつものことだから、さほど驚きもせずに、また絵を見ている。
それは、あの人とあなたとが、御家さんのところへ来た養子のようになるとは、私も思ってはいなくってよ。年がよっても気が若くて、誰かと夫婦のようにしていたいのです。それだから、会計をどうしても自分でするというのです。
それも間違っている。いつも言って聞かせる通りだ。会計なんぞというものは何でもない。歳が会計をするというのも中以下のことだ。大きいうちになれば三太夫にもさせる。会計をするから歳だ、しないから歳でない、なんということはない。お前は来た当分には、もちろん会計などがさせられるような人ではなかった。お父様にねだって好きなものを買えるだけ買うという癖がついていたのだ。まるで予算を立ててものをするという考えがなかったのだ。この頃だいぶわかってきたようだ。会計をさせられるようになるかもしれないが、お母様が楽しみにしておいでなさるものを無理に取り上げるには及ばない。お母様の方でもう面倒だからよすとおっしゃれば、まず俺が自分でする。そうしておいて、お前の気質がだんだん治って、当たり前に何でも話し合いができるようになれば、お前にだってさせないとは言わない。しかし今のようでは、当分お前の気質が治ろうとは思われない。線から会計をしていらっしゃるお母様が、なるほどあれなら任せられるとおっしゃるようにすればいいではないか。いわば素直に譲ってもらうようにすべきだ。それを戦争で敵のものを取るようにしようとしているのが間違っている。
譲ってもらうのではないでしょう。あなたの月給でしょう。
私だってそれを勝手にしようというのではなくてよ。あなたがなされば、私に相談をしてなされば、私だって才のようでないというもんですか。清井町のお母様なんぞは、兄さんの月給なんぞにお構いなすったことはありゃしない。
そりゃあ違う。清井町のお父さんは財産家で、お前の兄さんが会社で取る月給は、兄さん夫婦の小遣いになればいいのだから。
まあ、どうなってもいいと思っておいでなさるのだ。うちには、俺の取る月給の他に何にもない。お母様がそれを預かって、接見をしてくださるのだから、いいではないか。
いいえ、 それが余計なお世話だわ。
あなたの取ってくる月給なのでしょう。
あの人のご亭主は半人間で何にもなかったのだから、あの人はあなたに食べさせてもらうだけでおとなしくしていればいいのだわ。
人のものなんぞに手を出して。
そんな聞き苦しいことを言う。俺に誰が学資を出して大学を卒業させてくれたと思う。
そりゃあなたが退避生とかになるまで少しは出したのでしょう。
それは親のする当たり前のことですわ。あなたが今のように月給の取れるようになったのはあなたの腕じゃありませんか。うちの兄さんなんぞは学資はいくらでも出してもらって養蜂までさせてもらったけれど、博士になんぞなりゃしない。学資を少し出してもらったの、たくさん出してもらったのと、そんな感情で親の恩に敬重をつけることはできない。俺のお父さんが少し出すには、お前のお父さんがたくさん出す何倍の骨が折れたかしれないのだ。なるほど、お前の兄さんは博士ではない。親がいくら学資を出しても、誰も皆学者になるというものではない。人にはムキムキがある。それに人の成功がどれだけ生まれついて、どれだけ人のおかげでできたかということは、どんな偉い学者でも決めることはできないのだ。生まれついたというのもまた遺伝かもしれない。自分の力で成功したから親には恩がないということがあるものか。 ええええ、そんならたんと恩に置きなさい。それはそれでよろしいとしても、このうちに財産がいくらあるか、あなたの月給がどうなるのだか、少しも私に知らせないでおいて、あなたが亡くなりでもしたら、私とたまちゃんとはどうなるのです。
奥さんは論法を一転した。霊利なたまちゃんは聞き耳を立てて、本を置いて立って、唇のところに指を当てて、かわいい大きい目を見張って、二親を見比べている。指を加えてはならぬと、博士が教えているので、加えはせぬのである。
財産は知れているではないか。この家屋敷が、お父様の財産をみんなと、俺がその頃まで取った月給とでできたほかに、不動産といっては、たった、5000円どもしかありゃしない。俺の年俸は口座給を入れて2700円なのだ。それでこのくらいな暮らしをして、夏と冬とにお前に60円ずつ着物の代をまとめて出してあげるのは、お母様が接見してやってくださるからできるのだ。それはあなたには聞いていてよ。どうだか見ないことだから分かりゃしない。あの人に任せておいて、私やたまちゃんがどんな目に遭うか分かりゃしない。たまちゃんたまちゃんと言ってはいけない。子供が余計な心配をする。俺は交渉人を立てて立派に遺言がしてあるから、お前やたまの困るようなことはないのだ。
博士はたまちゃんを見て、笑って顎をしゃくると、たまちゃんはお母ちゃんの背中を回ってきて、博士に抱かれた。
その遺言のことだって、交渉人の役場の小遣いが、清居町へ来るバーヤーの亭主なので、それでやっと私に知れたのだから、変だわ。
それは私なんぞの困るようには書いてないでしょう。
どう書いてあったって、お父様が言うが、遺言状というものはそんなに確かなものじゃないということだわ。それに、 あの人が持っているのじゃなくって？
お母様のところにはない。そりゃ、遺言状の効力を失う場合もある。まあ、できるだけ確実な方法をとっておくというわけなのだ。もちろん公平に書いたつもりだが、あれも、お前がお母様に辛く当たって、お母様が、もし俺がどうかした時にどうなろうか知れない、というので、心配していらっしゃるから、こしらえることにしたのだ。
馬鹿らしい。財産というほどのものはないのだから、遺言状なんぞは一体いらないのだ。
お父様が生きていらっしゃって、俺の兄弟がうちにいた頃のことを考えてみると、うち中で誰も死んだらどうの、金がどうのというようなことを考えていたものはないのだ。年寄りは年の寄るのを忘れて子供のことを思っている。子供は勉強して親を喜ばせるのを楽しみにしている。金も何もありゃしない。心と腕とが財産なのだ。それでうち中揃って奮闘的生活をしていたのだ。その時は希望の光がうちに満ちていて、親子兄弟が顔を合わせれば笑い声が起こったものだ。博士はタマちゃんを抱きしめた。タマなんぞは親の笑う声を知らないのだ。
奥さんもいつも言うだけのことをさらってしまうと、しばらくは黙っている。元来無口な性分で、嫁に来た頃、博士は、加減がお前の一長所だ、と言ったくらいである。たまちゃんはほっぺたをお父さんの胸に押し付けて、目を半分開いてお父さんを見て、スースーと息をしている。
ひと間がまたひっそりする。時々、置き時計の音が耳に入る。
奥さんは火鉢の炭を積んだり崩したりして考え込んでいる。頭の中はすこぶる混沌としている。何事でも順序を立てて考えることは不得手であるのを、博士が論理で責めるから、半分夢中で受け答えをしているうちに、いつでも十六武蔵のように詰められてしまう。どうしたらこの苦痛が脱せられるかと考えると、嫁に来るとき、お父さんが、嫌だと思ったらいつでも帰ってこいと言ったことを思い出す。いっそもう少し早く帰ってしまったらよかったかしらんと思ってみる。そうするとまた嫁に来て三月ほど経って夫と里へ行ったとき、お母様がお前はめったに人に馴染むということのない子だったに、よく高山さんに馴染んだものだ。と言ったことを思い出す。どうも帰るわけにはいかなかったのだと思う。今、夫を愛しているだろうかと自ら問うてみる。夫はいい男ではない。いつであったか、いい男は年を取ると損ねるから、俺のような武男の方が得だと夫の言ったことがある。ある時また、俺なんぞの顔は、閲歴がだんだんに後を刻みつけた顔で、親に産みつけてもらった顔とは違う、と言ったこともある。何にしろ嫌ではない。もし夫を持ち帰って、その男が博士より嫌であったらどうしよう、と思う。二度目では、大学教授くらいの位置の人を夫に持つことは難しいかもしれぬ、とも思う。
一転して、夫の母がいさえしなければいいのだ、と思う。どこぞへ行ってしまえばいい。夫の姉の家へでも行けばいい。いや、 あそこにも姑があるから、所詮行かれぬ。いっそ死んでしまえばいい、と思う。こう思って、自分で恐ろしいことを思うとも何とも感じぬのを、不思議に思うのである。
博士は、右の手でタマちゃんを押さえつけているうちに、左の手に持っている葉巻はいつの間にか消えている。タマちゃんはいい心持ちだと見えて、いつまでも動かずにいる。博士は、こういうことを思い出した。博士が大学へ通う道に穀物問屋がある。博士は手車はあるが、朝時間が早いと運動のために歩いて出勤することがある。ことにこの頃の寒い朝は、車に乗ると寒いというので、たびたび歩く。ある日、かの穀物問屋の前を通るとき、店にばあさんのいるのに気がついた。白髪が黄ばんで、手は渋髪をもみくしゃにしたようなばあさんである。そのばあさんが、その渋髪のような手のひらに、一つまみほどの赤小豆のくずを入れて、ゴミをより出している。博士はそれに気が止まって、ちょっと立ち止まってみた。そして、こう思った。山のように積んである穀物を拾うのだから、クズはたくさん出る。それをあのばあさんが、一つまみほどずつ手に取って、かすんだ目でゴミをより出したところで、それが何の足しになるのでもない。そばには小僧が大きい身でさっさっと煽っているのである。それでもばあさんは仕事をしていると自ら信じているのであろう。主人はおかしく思うであろうに小言も言わぬと見える。面白いことだと思った。その後はこの家の前を通るたびに見るともなしに見て通る。ばあさんは毎日ゴミをよっている。主人は果たして小言を言わぬと見える。博士は今このばあさんのことを思い出した。歳のやかましく言うお母様の会計もぜひお母様にしてもらわねばならぬのではもちろんない。あるいは自分でする方がいいかもしれぬ。しかしお母様が家のためになると信じてすることであるのをやめさせるのはよくない。そんなことをすれば、かの穀物問屋の主人にも劣ったことをするというものだ。お母様はこう言っている。あの嫁さんに会計を渡したら、私はその日からちょいと何かでお足がいることがあっても、頭を下げていって頼まねばならない。嫁さんはこのうちへ来て、婚礼の日に親類の杯をしたときお辞儀をしたきりで、お辞儀というものをしたことのない人だ。よそへ行こうが、帰ってこようが、挨拶をしたことはない。そこへ行って私が頭を下げるのは、いかにもつらい。あんな人でさえなければ、嫁さんに会計を渡すのは、もらわない前からの覚悟なのだから、とうにこっちから進んで渡してしまうのだ。その上、来た当分の嫁さんは、会計などをしようという風ではなかった。今でも私のした方が、物入りは半分で済む、とこう言っている。お母様の言うことは、いちいちもっともだ。お母様にお辞儀をしなければならんということは、はじめは優しく言い、後には叱って直させようともしてみたのだが、とうとうダメであった。 歳に任せずに自分で会計をすれば、お母様が嫁に頭を下げるには及ばないようなものではあるが、口を聞かぬ嫁に家政の相談はできない。石鹸も無論お母様の方が上手だ。あるいは俺よりも上手かもしれぬ。もとより穀物問屋のばあさんの手のひらで豆をよるのと同日の段ではない。まずまず現状維持だ、と博士はこう思った。奥さんは突然監目を破って、何にしろ日の絵馬なのだから、と独り言のように言った。これは博士の母君の干支である。博士は冗談に、お母様は豪傑だ、奥参謀総長と一緒に生まれたのだから、と言っているのである。奥さんは迷信家で、夫の母君の干支を気にして、向こうを国殺せねば、自分が国殺せられる、というようなことを思っている。これも、アンティパシーの一つの原因である。これは、幕府伐造の江戸の町に生まれて育った、清井町のお母様の系統を受けているのである。こんぴら様を信仰するなんぞも、これから出ている。奥さんはお嬢さん時代に、紫紺の羽織を着て、清井町の屋敷からため池を通って、虎ノ門へ参詣するのであった。目に立って美しい娘であったので、その頃の赤坂芸者は、べっぴんのことを紫紺のお嬢さんにも負けない、と言ったものである。たまちゃんはお父様に抱かれているのに飽きてきて、体をもじもじさせていたが、あっちへ行く、と言い出した。裏門に近い土蔵のそばの小部屋に、一人で住んでいるおばあ様のところへ行くのであろうか。それとも、女中たちのところへ行くのであろうか。この疑問は同時に博士夫婦の心に起こる。博士は、寂しい母君のところへ行けばいい、と思う。奥さんは、あの人のところにやってはならぬ、と思う。博士は黙っているのに、奥さんは黙ってはいぬ。どこへ行くのだい？おばあ様のところへ行きたい。あんな人のところへ行くのではありません。女中のところへ行ってお遊び。たまちゃんはお父様の顔をちょっと見て、仕方がないというような顔をして、女中の方へ行った。博士は、言うのは無益だとは思いながら、まるで黙っても用おらぬ。お前は何とでも思ったり言ったりするがいい。何も子供にまであんな人だなんぞということはないではないか。あんな人だからあんな人というのだわ。あなたのそばにひっついていて話をするのは好きでしょうが、子供の世話なんぞは大嫌いなのです。まるであなたの女房気取りで、会計もする、そばにもいる、ご飯の給仕をする、お湯を使うところを除く、寝ているところを除く、色気違いが。博士は、こらえている。何か言えば、向こうの感触が募るばかりである。奥さんの言うことと言ったら、会計のことでなければ、母君が博士に物を言いたがるということである。博士は、会計のことを、奥さんの議論の理性的方面と名付けて、母君に対する嫉妬を、意思的方面と名付けている。奥さんの、博士と母君とに、物を言わせまいとするのが、嫉妬だということは、不思議にも 清井町のお父様が最初に判断した。嫁に来た当座に、どうも夫と姑気味とが話をするのが見ていられぬので、席を立つということを里へ帰って話すと、それは嫉妬だな、とお父様が同派したということである。芸者という動物は、見るのも気に食わぬ、という博士であるから、うちの外には嫉妬をすべき因縁がない。駒遣いを置いても、様子のいい仲働きを置いても、博士は、焼き餅を焼かせるような言語挙動をしたことがない。そこで母君が嫉妬の対象になったのであろう。某将軍の奥さんは、重卒に対する嫉妬が猛烈で、それが起こるたびに、将軍は副官を呼びにやって取り押さえてもらう、という忌憚がある。母君といえども、嫉妬の対象にならぬには限らぬのである。博士は、はは、攻撃部署がまた意思的方面になったな、と思ったばかりで、黙ってじっと奥さんの顔を見ている。日に何遍となく繰り返される印刷したような奥さんの言葉でも、たまたまうちにいて、半日の間、立て続けに聞いていると、刺激が加わってきて、脳髄が負担に耐えなくなってくる。もう、タバコを飲む気にもなれぬのである。こういうとき、博士の黙っているのが、奥さんにはまた不愉快でならぬ。奥さんが、なんとかおっしゃいよ、と肉薄してきて、白く長い指が博士の手首に絡んでくるのはこういう時である。そこで奥さんが決戦を挑んで、髪を切るの、喉をつくのということもある。例のたまちゃんを連れてどこかへ行くと言い出すこともある。体と体とが相触れて妙な講話になることもある。今日は朝早く一度爆裂のあった後なので決戦にもならぬ。どこかへ行く問題も再びは提出しにくい。時刻が時刻である上に嫁に来て一二年の頃とは違って妙な講話にもなりかねる。そこでさすがの奥さんも黙っている。ひとまは、また、ひっそりする。また、置き時計の音がする。奥さんの頭の中では、また考えが、先の通りに、堂々巡りをしている。夫に別れるのも嫌なことだから、それを思い切ってすることはできない。姑気味に頭を下げるのも嫌なことだから、それも思い切ってすることはできない。折々どこかへ行くなぞという時も、また帰ってくれば同じことだと知り抜いていて言うのである。ある時はまたこんなことも言う。私、また何かのお稽古に行くことにしたらいいかと思うわ。と言い出す。博士は初めてこれを聞いたとき、なるほど、何か芸術に身を入れるようになったなら良いかもしれぬ、と、半分ほど趣向して、さて、奥さんの考えを聞いてみて驚いた。奥さんは何も芸術などをしようとは思わぬのである。お嬢さんの時に稽古に行ったのもそうであった。日本絵の先生にも通った。琴の師匠にも通った。絵を描こうとも、琴を弾こうとも思うのではなかった。ただおしまいをして、車に乗って、清井町と
某先生、某師匠のいる町との間を毎日往復するというのが、いわゆるお稽古の概念なのであった。今言うお稽古もそれである。博士はこのことが分かったとき、そんなことなら何も入費をかけて、夫人の身となっては多少の嫌もある芸人付き合いをしなくても、散歩をするがよかろうと言った。博士はまた一歩を進めてこう言った。一体悪い癖なんぞがあるなら、それを土台から直しにかかるがよいではないか。お前はどうかして、ちょっとそれをぼかして過ごそうというのだ。それはくだらないことだ。病気で痛むところがあれば、その病気を治さねばならない。モルヒネで痛みを止めておこうというような姑息なことには、賛成ができない。とこう言って、一切のパリアティブの手段を排斥したのであった。奥さんはまたこのお稽古のことを思い出している。夫が散歩を代用にしろと言ったのは、はなはだ不服である。奥さんは自然に対して何らの興味をも持っておらぬ。嫁に来た当座、博士は花なぞを持って帰ってやったことがあるが、奥さんは少しも喜ばなかった。それから、お前は月なぞを見て何とか思ったことがあるかい?と問うてみた。奥さんは不審らしい顔をして、いいえ、というのみであった。そういうわけだから、散歩をしたって面白くないのも無理はない。街を歩いて、窓のうちに飾ってあるものを見ても、ただ見て面白いとは少しも思わぬ。買わないくらいなら見ない方がいいわ、と横を向くのである。なるほど、散歩は嫌なはずである。そんならなぜお稽古に通うのだけが面白いかというと、奥さんは、どこか向こうの方に、ある到着点をこしらえておいて、そこまでぶらぶらと行ってくることを望むのであって、奥さんの経験では、お稽古通いのほかに、これを実現すべき適当の手段がないのである。そこで奥さんの心が、パリアティブを要求するときには、いつもお稽古通いということが提起せられるのである。そして、この考えの浮かんでくるのは、奥さんの心が少し平穏になった兆しである。博士は、この時、こんなことを考えている。一体、俺の才のような女が、またと一人あるだろうか。性欲の対象が妙な方角にそれるのを、パーバースだと言って、病的にする以上は、嫉妬の方角違いになるのも病的ではあるまいか。人の声に対する異様な反応なども病的であるという証拠になりはすまいか。こんな考えはよほど早くから博士の胸に往来している。それで博士があるとき、お前は精神が変になっているのだ。と言ったことがある。奥さんはそれを清井町のお父さんに話すと、けしからんことを言う男だ。人を精神病者だと認めるというのは容易ならぬことだ。専門家に鑑定でもしてもらった上でなくては言われないはずだ。と言ったのを奥さんが帰って話したこともある。無論、精神病者とは認められまい。しかし、真の精神病者と健康人との間に、限界状態というようなものがありはすまいか。もしまた精神の変調でないとすれば、心理上に
この女をどう解釈ができよう。公というような固まった概念のある国に、夫に対して姑のことをあんな風に言って何とも思わぬ女が、どうしてできたのか。西洋の思想から見ても、母というものは神聖なものになっているから、夫に対して姑を侮辱してもよいと思う女は、まずあるまい。東西の歴史はもちろん、小説を見ても、脚本を見ても、俺の才のような女はない。これも、あらゆる根踏みを踏み替える今の時代の特有の産物かしらん、と、博士はこんなふうなことを思っている。そのうちに、台所の方で、コトコトと音がしてくる。昼の食事の支度をすると見える。今にたまちゃんが、
パパ、ご飯ですよ、
と言って走ってくるであろう。今に母君が、
寂しい部屋から茶の間へ、嫌われに、
出てこられるであろう。